何にも意味はね、意味なしに暮ら、生き、生まれて、意味なしに生まれて、そして欲望を満たしただけで意味なしに死んでいく、全く動物と同じ方で、寿命禅師は、昔寿命禅師という方は、糞尿という和尚のところへ修行に行かれたときに、その糞尿というお師匠さんが厳しゅうて、雲水が来てもみんな叩き出してしまう。寒中に水ぶっかけて追い出しちまう。そんなきついところへ行って、友達と行って修行し、が、どんなに叩き出されても粘って、そして痰が涼と言うて、まあとにかく部屋入れてもらう。壁に向かったまま寝なかった。霧をももに刺して、霧をももに刺して座禅した。居眠りしたら霧がカサッと下がるから、刺さるから居眠りまで。生きて世に、生きて人に知られ、生きて世に益なく、死して人に知られずんば何の価値、何の価値かある。人間ってものはこの世の中に生まれて時に益なく、死して人に知られずんば何の益かある。この世の中に生まれて少しも世の中に役に立たんような人間になる。死んでからあの人がと誰からも言われていいような人間になら生まれた甲斐はないんだって。こう言って自ら励まして修行をして立派な瞑想になられたということであります。生まれて時に益なく、死して人に知られずんば何の益かあらん。そこで消防とは、消防とは菩提心を起こすことでございます。菩提心を起こす、菩提心を、中国では今日社会道徳に連連いいよということを今日道徳の拠り所として教えてやります。我は人々のために、人々は我のために、これが私道徳というもんだと思うんね。人間は決して一人で生きるんじゃないんだ、皆さんのおかげで生きとるんだ、そのぐらいのことは常識でわかりそうなもん。この頃も社長教室といって社長さんばかりの会があって、私九州の宮崎まで行ってまいる。その時にお話申したんでありまするが、ある社長さんが新入社員に、君たちはこの会社へ何のために入ったかな、君たちはこの会社へどういう目的で入りましたかと言って尋ねたら、新入社員の全員が自分のためですと言ったそう。おそらく今の世の中そうだと思いますね。何のためにこの会社入りましたか、自分のためです。嘘じゃないが、確かにそうに違いないが、何か足らんものがありゃせんかと言って社長さんがみんなに話し合おうじゃない。自分のためだけじゃ何か足らんものありゃせんか。自分のためさえよかったら君ら会社どうなってもいいのか。自分のためだったらこの会社は何を作ってもいいのか。蘇生残炉乱造しても自分のためになりゃいいのか。会社で何かを作っていく以上は自分のためだけじゃないはずだが、どうだろう。 君たちには親もあるし兄弟もあるんだろうが、世の中自分のためだけでいいか。自分のためだけで本当に人間幸せになれるだろうか。話し合おうじゃないかと言って話したという社長さんがありました。私また皆さんにも、今日は社長さんの会談が、社長さん方は何のために会社経営していますか。自分のためだとおっしゃりしませんか。それだったら社員も同じことだ。それでいいもんでしょうか。皆さん方この世の中へ何のために生まれたんですか。自分のためだ。それでいいでしょうか。自分というものは決して一人で生きておるのじゃない。おう、連連いいよ。皆さんは私のために働いとってくれるのだから、私は皆様のために働かんなら、これは常識じゃありませんか。禅宗ではご飯いただくために手を合わせ、一粒のご飯をいただくのでも、一つには功の多少を測り、可の来生を測る。このご飯ができるまでにどれだけの手数がかかっとるかて。米という字は88と書くが、88回手数がかかっとるんだ。一体このご飯はどなたのご供養で頂戴するのか。一つには功の多少を測り、可の来生を測る。どうしてこのご飯が私が頂戴できるのか。いただくたんびにそう唱えていただくの。自分さえおいしければいいで食べてしまったんじゃ動物じゃないかて。おお、いい、連連連連いいわ。今の人生観は、おお、いいわで、我は我の食べた。これは仏教の一即一切。一切即一という仏教の哲学から中国は割り出されたと私は思う。我というものを認めたことにおいて、我という個人を認めたところにおいて、私は中国の社会主義がソビエトよりもちょっと進歩しとると思う。共産主義とか全体主義というものは一即一切、一切即一切、一切即一切、一は認めない、個人は認めない。これではしょうがないです。個人の自由ってものはどこにもない。個人の幸福ってものはどこにもない。全体が大事な、社会が大切な、個人は辛抱せよ。戦争中の日本がそうでよ。ところが今のように、今の世の中のように、一即一では困る。一足一ではない。少しもそこに発展性がない、活動性がない。これは滅びるよりしょう。そういう人生観だったら日本は滅びるよりしょう。みんなが自分のことしか考え、人類はそれで滅びなきゃ。やっぱり一がすなわち一切であり、一切がすなわち一である。人類の幸福が私の幸福だ、人類の不幸は私の不幸だ、私の幸いが、私の幸せがみんなの幸せだっていうのは立派な幸せでないと本当の幸せ。ノーベル賞をこの間何やら言う方がお村になって、あれは幸せ。何やら新一郎さんって方、村で友永さん、友永さんがノーベル賞をもらわれた、おめでとうございます。皆さんから言われていかにも嬉しい。友永さんの喜びは日本人全体の喜びだ、そういう喜びで、それが本当の喜び。私の幸福が皆さん、みんなの幸福なんだっていう幸福でなきゃ。一はこの一の幸福が全体の幸福であり、全体の幸福が一の幸福である。そういう幸福でなければ本当の幸福にはならんね。 一は一だ。一は一のためにや。私は私のためにや。こっそり屏風の陰で自分だけうまいものを食うような人生かはしょうがないですね。これは行き詰まりでござる。そこで、上宮菩提下家主上、これが菩提心でございます。どこまでも精神的には立派な人間になろうと向上心を、神には上の方へ向かったらどこまでも立派な人間になろうという志を起こし、下を向いたら世の中の人の苦しみをみんな救ってあげよう、人類の悩みを救おう、こういう菩提心を起こして初めて人生に生きがいがありますね。生きがいが、人類の幸福が私の幸福だ、私の幸福が人類全体の幸福だ、それでこそ生きがいがあるじゃありません。それでこそ時間が足りない、何歩働いても足りない、そういう人たちには人生が短い短い。どうして今日はうまいものを食おうか、どうして今日一日遊ぼうかなんて考えとる人には人生が長いでしょうな。いつまで生きても同じことだが、自殺するわけにもいかんし、生きとるってような人には人生は長いでしょうな。菩提心を起こして働く人は人生が短くって、南光さんじゃないが一生じゃ足らない、七度生まれて国族を滅ぼ、生まれ変わり生まれ変わりしなければ私の目的は達せられない、それが本当の生きがいというものじゃありませんかな。稲ざる人には夜は長く、疲れたる人には道は長く、消防を知らざる盆具には生じ流し、この世の中が実に退屈で長いでしょう。61番、道を行きて己より優れたる人、または己に等しき人に会わずんば、むしろ一人行きて謝らざれ、愚者の伴侶とすべきなし。回りくどい言葉でありまするが、良い友達を持てということ、自分より劣ったものを友達にするなっていく、自分より優れた人、少なくとも自分と対等の人を友達にしていきなさい。これは釈迦牟尼がお弟子さんたちに、若い人におっしゃるのだから、大切な言葉でございます。道を行きて、道を行きてっていうのは旅で、人生の道でございます、人生の旅、己より優れたる人、または己に等しき人に会わずんば、むしろ一人生きて謝らぜ、自分よりつまらんやつを相手にするくらいなら一人で生きて。よう新聞にありまするね、この頃の若い人はじきにそこらのもうこのよたものに引っかかって友達になっちまう。中流の、この頃は貧しい家庭の子供よりは中流以上の家庭の子供が不良化すると申しまするが、つい悪いやつに引っかかって悪い友達ができるから悪いことを覚えちゃうんね。友達は選ばなければならんということですが、今の世の中友達なんてものありません。友達ができないし、今の世の中みんな競争ですからね、競争で勉強せんなら、仲良く勉強して仲良く遊んでくなんて友達がだんだんなくなっちゃう。まだ中学時代には友達があるかもしれませんが、高等学校へでも入って大学の入学の進学の勉強するっていうようなことになってきたら、もう友達なんぞ 友達のことなんぞ考えとる暇ね。大学へ入れるか落ちるかって。学校へ行ったって友達なんぞと話なんぞしとれない。自分の勉強が大事。友達が病気でもして休んだら自分の成績の競争率が減るんだから、友達が倒れる方が嬉しい。この間早稲田大学の騒動のことが新聞にありました。3万5千人も友達が学生がおったら友達なんぞできやせ。誰友達にしていいかわからん。大学入ったけど友達一人もなかった。ストのおかげでプラカード担いでわっしょいわっしょいやっとるうちに仲のいいやつが一人できた。ストもまんざら悪かないとか言ってそんなもんでござんしょうね。それがいい友達になるや、ろくでもないやつと一緒になったらこれどうにもならん、うん、持つべきものは友達だ。昔は良かったですね。私どもは小学校の友達今でも付き合っております。中学校の友達もまだ仲良しとね、いくらでもあり、うん、友達ができん今日の学生生活って寂しいと思う。かわいそうだと思います。私学生時代に今の花園大学接心ってこと座禅会が1学期に一遍ずつ八幡の円福寺へ行って缶詰になって山の中で1週間座禅せん。まあ学生のことですから本気になるやつもありますけど、大変なやつがチャランポランでも出ていかんと天をくれんから行くだけで。ところが私に座禅したところが前に座ったやつが粘り寄るんですわ。もうこっちやっぱ足が痛くなってちょっとこうやって見ると粘ってるのにびくともしらん。くそ負けるもんかと。眠くなって手をじっと見るとまだ粘ってる。負けるもんか負けるもんかと。向かい側に座ってますからね、一生懸命にファイトを燃やしてやったところが3日ほどやってるうちにとうとうこっちが本物になりましたよ。こっちもね、八幡の円風で前週の検証ってことやっちまった。私はやっぱり今になってありがたかったなと思って、あの友達のおかげだと思って私 今でも思っています。その相手はもう学校へ来る前に 4,5 年やってきたやつなんだから、ああ頑張りよった。それが今東京の方の伸び止めの平林っていうところの老子になってますけどな。友達はいい友達もたんと修行もできます、勉強もできない。自分より優れた人を友達に、少なくとも自分と対等で話のできるものを友達に、自分より劣ったものを友達にするようじゃいか。劣ったやつ友達にする方が楽ですよね。子分みたいについてきよるから、こっちが命令してやることができるから、みんな得意になって自分より劣ったものを友達にしますね。それが劣っただけならよろしいが、悪いやつを友達にしたらこっちも悪くなります。いい友達を持たにはいけません。62番、我が子なり我が財なり年ゆいして、凡愚は苦しみ悩む。我の我すでにあることなし、他れの子ぞ他れの財ぞ。子供を持つとわしの子供だとみんなおっしゃる。子供を所有物のようにお考え。我が子なり財産持つと我が財なり、私の財産だ、私は財産がある。みんな自分のもののように思って、それを手放したくない、それを盗まれまい、それを人に取られまいと思って、みんな苦しみ悩みなさる。年ゆいして凡愚は苦しみ悩む。たあればたあるを売れ、たなければたなきを売れ、財あれば財なければ財なきを売れ、財あれば財あるを売れ。 お経の中にありまするが、電磁がなければないで人間は悩む。電磁が欲しいもんだな。自分の他が欲しいな。他あれば他をあるを売りょう。電磁を持っとるというと、大水が出たという手は田んぼが流れ、台風だという手は稲が倒れ、小作はちょっとも持ってこんし、税金は出さんならんし、他があればあるで悩む。金がなければないで貧乏人には悩みがあるし、あればあるでやっぱり苦労で、盗人が入らせんだろうかと言って窓にも鉄の棒を入れて玄関もしっかり閉めんなら、あればあるで苦労で、しかし同じ苦労ならある苦労の方がいいじゃないかって言った人がありまするが、それは貧乏人の言うことで、持った苦労っていうものはいっぺん持っていくみることには分かりません。私どもには分かりませんよ、持った苦労っていうのは。しかしお釈迦様は苦労なった。あった苦労。我が子なり我が財なり、これは私の子供だ、我が子だ。成長して嫁持たすと息子を嫁に取られたような気がする。我が子取られたような気がする。財あれば財を売ろう。子供があればその子供を自分の所有物にしようとして悩み、財産があればその財産を取られまいとして守ろうとして、みな凡夫は苦しみ悩む。我のがすでにあることなし、我の我すでにあること、我々とおっしゃるが本当は自分というものさえも本当はないの。私の子だ、私の財産だとおっしゃるのは、私とは何ですか。私なんてものはどこにありますか。私というものはどこにありますか。我なんてものはどっかにもないんです。我がないのに我が子があったり我が財産があるってのはおかしいじゃありませんかね。我とは何か、我とは何か、難しい問題ですね。自我の自覚ってこと、この頃やかましく申しまする。自我なんていうものはどんなもんでござんしょう。川というものがございます。川というものは土があって水が流れている。川、確かにありますね。川ってものある。港川っていうのはもう歴史の上で有名な大南港が打ち死にしたとこだから、どんな立派な川かと思ったら今はドブでござんすけどね。昔は良かったかもしれんが、港川はあるって言いますけど、一体港川って何ですか。土の上を水が流れてる。毎日違った水が流れてるんだから、港川なんてありゃしません。昨日の水と今日の水と違うんでござる。何が港川でござる。港川って固定したものがどこにあります。土の上を毎日違った水が流れとるだよ。その流れが600年経つとあっち流れたりこっち流れたり変わっとるんだ。港川と申すけれども、あるように見えておるが実在じゃね、錯覚ですか。人間の体でもそうですよ。私はある、私と、私の体が、私の体がとおっしゃるけれど、これ1秒間に300万の細胞が新陳代謝しとる。毎日違っとるんで。体の中の水は大部分液体で水ですけれど、これ毎日入れていかなきゃダメで。川と同じこと。違った水をこう流しとるだけ。この体っていうのは一つのこれ、鉄管ですからね。毎日水を入れては流し、水入れては、米入れては流し、いろいろ食べては流すとか、鉄管も同じことですよ。中身は変わっとる。7年経つと細胞が全部変わっちまうって言うんだ。7年経つと全部変わっちまう。だから7年前の私と今の私とは全然違う。今の医学ですともっと早いそうですね。7年もかからんぞ。人間の細胞全部さ、違っちまう。それだったら7年前の借金も払わんでもいいです。 細胞が違うんだしかしそこに統一的意識っていうものが、ね、心理学でいう統一的意識っていうものが自我だ。統一的意識っていうものがあるからそれが我だ。体なんてものはこの世の中の地水火風が集まっただけなの。一休さんがそうおっしゃって死ぬ時に拝借申す次第言お返し申す今月今日、この体は借り物なの。いろいろ毎日食料を補給せる、毎日補給せるやん。毎日補給せんならんなんて体自分のもんじゃね。毎日水を入れんならんのだ、自分のもんじゃね。天地我と同根、万物我と一体って言葉がありまするが、天地にあるものはみんな一体なんだ。皆さん方の体も大部分水でござん、私の体も大部分水でござん。この水は天地の水なんだから同じ水なんだ。同じじゃありません、一体じゃありません。同じ水なんだ。皆さん方の体なのにあるうちだけ自分だと思ってなさる。そんなら出してからも自分だと思って大事になさりゃいいけど、出したらもう汚い汚いとおっしゃるね。入っとるうち自分で、出したら汚いのね。そんな悪情なことがありますか。ここに入っとるうち自分だったら出しても自分じゃありません。それがまたどこかへ流れていって蒸発して、また雨になって降っていくと誰かの中へ入りますよ。循環しとるんだから、お互いの体の水は循環しとるのだから、私の体に今入っとるけど、これどなたかがいっぺんお出しになったやつが私の体の中に入っとるんだから、天地同根でござんす、万物一体でござんす。みんな同じことな。憎いの可愛いのって嫌うことはないです。みんな同じものな。拝借申す次第言。お母さんのお腹に宿った時は単細胞だったんだ。細胞だった。ほんの顕微鏡で見なわからん。それが今日こうして体持っとるのはみんな借り物でござんす。これみんな借り物でござんす。自分のものだと言ってこれ持っていけるわけじゃない。どこへも持っていけません。死ぬ時はお返しせんならね。死ぬ時じゃない、毎日多少お返しをせんなら毎日毎日拝借をして、毎日お返しをせんなら、これなかなか水筒係忙しいで そんな毎日変わっていくような、毎日変化していくような体を捕まえて、これが私の体だなんていうのは、それが執着というんだよね。それが囚われというんだよ。この頃は何ですか、この目の何ですか、この角膜、目の死んだ人の角膜は24時間生きとる。その角膜を死んだ人が誰かにあげますと言うと、目のない角膜のない方にこう植え付けると目が見えるようになる。実際できるんですね。その角膜なかなかやっぱり死ぬまでいただいたら死ぬまで使えると。角膜だけはこれ人さんからいただいた角膜だ。角膜だけは十分じゃないや。今度は心臓がです。心臓の弱い人、犬の心臓ここへ入れると行き着くそうで。心臓も借り物だってこと。胃腸も借り物だってこと。手足も借り物だっていうようなことになってくると、私は一体誰ですかってことになって。実際はそうなんですね。毎日ご飯食べていろいろ食べるの、これ借り物なんだから、全部これ借り物なんだから、私は誰ですかって言わない。それを自分の体って、これが自分の体っておかしな話。しかもそこに統一的意識、統一的意識がある。我っていう自覚がある。そんなものはいつできたんでございます。いつの間にやらできたんでございますね。いつの間にやらできた。子供の自分には何にも知らなかった。そこら張って歩いて縁側から落ちる。やっぱり一つの経験、高いとこから落ちたら痛いから 高いとこから落ちんように気をつけんだよ。火鉢の中へ手、熱っ。こういうところへ手入れちゃいかんだよ。ね。だんだんと自覚が出てくる。おまんじゅうもらうと、あの人はええ人やな。ああいう人は好きだ。人から叩かれる。あいつは嫌なやつだ。だんだん大きくなる。人から騙される。人から騙されちゃいかんから、めったに金貸すもんじゃない。だんだんとこうでち上げて、そこに統一的意識ができてきたんだよ。ね。本来なかった。これを条件反応って言うんです。長い間の経験からそこにいつの間にやら自我っていうものが出来上がって、そしてそこに本能っていうものが加わって、そして一人の人間の主体性っていうものが出来てきた。それは環境によって一人一人違う、出来方が違うから、条件反応だから、複雑な条件反応。その反応は立派な働きします。それ人間は立派な働きしますが、しかし電子計算機にはかなわん。機械でも立派な働きをするような機械ができる。人間は機械以上に立派な働きをしますけれど、電子計算機に自我がないごとく、我々が自我があると思ってるな、これは錯覚な、あるように思ってる。経験の集積な、そこに統一的な意識が出来上がっただけだ。名前もなかった。名前なんてなかった。花子なんて名前なかった。親が勝手につけ、春生まれたから春子にしような。春子だ、春子だ。春子って誰？これが春子ですよ、春子ですよ。はいって返事しなさい。春子だ、春子だって言ううちに、春子って言うと返事をするようになる。春子さんって言われるとどこででも返事するようになる。春子がなって人が話をしとってもすぐ神経尖るし、あ、私のこと言っとって。初めはその春子じゃなかったの。いつの間にやそういうこと。この春子が一番大事で。この春子が幸せにならんだな。俺は錯覚なんだ。そんなものありゃせんな。そこで、お互いの統一的な意識が本当の自分でないとしたら、本当の自分とは何か、真実の自分とは何か、お釈迦様はそれを求めて山の中へお入りになった。ね、一人一人違う個性なんていうものは真理じゃない。環境がこしらえたもん、作ったもん、真理じゃない。私はこう思う。私は、こう信ずる。私の幸せのために。そんな私なんていうものは、一人一人違うのだから。一人一人違うなんていうものは真理じゃない。一体真理はどこにある？それを求めて山の中へお釈迦様はお入りになったんでございます。山の中へお入りになって、あらあら、カラーマ、ウッドラマ、プトラという二人に千人にお会いになる。そこでお釈迦様はお尋ねになる。この世の中に生まれたものはみんな死ぬんだ。できたものは壊れるんだ。そんなものは真理じゃない。お互いの体というものは自分の体のように思っておるけれども、自分の体ならばいつまでも若くて好きなように若くて折れそうだが、年を取らんならってどういうこと？自分の体でない勝負。自分の体なら白髪のできんように黒くしとったら良さそうなもんだが、白髪ができるのはどういうわけか。自分の体じゃないか。自分の体なら私頭ハゲたかないんです。なんでハゲるの？勝手にハゲるって。私の言うこと一つも聞かへんねん。自分の体でない証拠って。自分の体なら病気なんぞせんはずだけど、病気するってのは自分の言うこと聞かないのは自分の体でない証拠。自分の体なら死にたくないけど死んでいくっていうのは自分の体じゃないから。一体体を取ってのけて自分というものがあるだろうか。あるとしたらその自分はどんなものか。体が死ぬと同時にその自分も死んでいくんだったら、一体自分というのは何か。自分はあるのかないの。こう言ってお尋ねになる。 この生きる苦しみ、病気の苦しみ、年を取る苦しみ、死ぬ苦しみから逃れるにはどうしたらいいか、こう言ってお尋ねになったら、その仙人がそういうことを考えるからいかんねえ、そういうことを考えるから苦しいね、何も思うない、思わんのが一番いい。思想を非思想者思うからいいか、何にも思わんのが一番いい。その思わん、座禅をして何にも思わん、無念無想になる。そこには生きるも死ぬもね、損も得もね、そこが悟り。思うにあらず、思うにあらずにあらず、その思わないということさえも考えねえ、それが悟りだ。こう言って教えてくれ。もっともらしい説でやりまするが、釈迦牟尼はそんなことで納得のいく人じゃない。その何にも思わんところには自我はあるかないか、何にも思わんところに我はあるかないか、我があるならば思わん思わん思わん、思いさえしなければ生き死にはないって言うけど、それはごまかしだ。我があったら必ず苦しみはある。我がなかったら生きておる、その人間そのものは何か、我がなかったら生きておるものはそれは何か、何が生きとる。こう言ってお尋ねになったが、最後の先生が返事ができなかった。もうこの世の中に尋ねる人は一人もない、教えを請う人は一人もない、自分で悟らねえ。それから山の中へ入って6年の間ご修行になる。明けの明星を見てお悟りを開きになる。何にも思わん何にも思わんというのが悟りだというようなことを言う人が今の世の中にもあるんでござる。座禅さえすれい、座っとれい、座ったままが仏様じゃ。世の中のことはどうでもいい。世の中のことなのにとらわれとっちゃいけ、座っとらねえ。禅宗坊主は外へ出て説教などしちゃいかん、座禅しないかん。これはこの仙人の言うことと同じこと。それは間接の自殺だ、逃避だ。我がないとしたら生きておるものは何か、生きておるものは何か、その何にも思わん何にも思わんというところをお釈迦様は6年苦労なす。何にも思わんというところは静かな心境だが、どうもこれは本当じゃない、逃避だ。何にも思わん、何にも思わない、何にもない、我もなければ天地もない、いかにも静かな心境だが、どうもこれはごまかしだ、本当じゃない、納得がいいか。その時に明けの明星をふとご覧になった時に、その何にもないというやつがぶち破れ、思想非想者が爆発して、あったー、ないことない、あったーね、運が出て、あったー、神羅万象羅列あるじゃねえか、あるじゃねえか、無じゃねえ、ある。そのあるというやつは、あるというやつは、見られるやつは、見られるやつは見る我があるからある。見る我と見られる何かが一つになって、そこにものがある。外だけじゃない、主観だけでもない、客観だけでもない、主観と客観が一つになって、そこにものが実在するんだ。世界と我とは別物でない、その別物でないものがある。見る我が、見る我が、その見る我は自我じゃない、私じゃない、山田無門じゃない、見る我は山田無門じゃない、佐藤でもなければ岸でもない、見る我、その見る我、これが純粋な人間です。 見るがいい。お釈迦様が見られても我々が見ても花はくれない、柳は見ない、同じだ。お釈迦様が聞かれてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、我々が聞いてもスズメはチューチュー、カラスはカーカー、同じだ。何にもない、形はない、姿はないが、犬が鳴けばすんと、すぐワンと聞く。こいつが生きとる人間だ、これが生きとる人間で、万人に共通の人間で、普遍的な人間で、永遠な人間で、永遠な人間で、それがお釈迦様の発見された自我というやつである。その自我が自覚されるなら、この世界が私の世界になる。今この三界はことごとくこれ我がうなり、そのうちの四条は皆これ我がこなり。世界中が私の世界になり、人類全体が私の子になるのだから、私の財産だの、私の子供だのって、そんな小さな小さな世界には暮らしておらん。もっと大きな大宇宙と共に生きている、そういう世界がお釈迦様のお悟りでありました。我が子なり我が財なり年寄りして凡夫は苦しみ悩む。我が子だの我が財だのと言って、そんな囚われるものは何にもないんだ。すべてはお預かりものだ、すべては預かったものだ。ダルマ大師は、不可得の方において可得の剣を生ぜざるを名付けて不中東海となす。この世の中に自分のものだと言えるものは何一つない。そこに自分のものがあるなんと考えるのは盗人だ。盗人だ。自分の体さえ自分のもんじゃないのだから。財産も社会のお預かりものだ。社会のお預かりものだ。親から伝えられたというけれど、親がこしらえたもんじゃねえ。親が山へ行って金鉱を掘って、そしてその金を取ってきて、親が金かこしらえたわけじゃない。社会の金を親が預かられた、それを受け継いで預かっておる。子供も我が子なんて言えるもんじゃない。子供は子供の人生を持って生まれてきておるので、所有すべきもんじゃない。この世の中に自分のものというものが一物でもあると思ったら、それは盗人だ。それは盗人だ。だから、お金は世の中のため、社会のために使わなければ。世の中のもの、社会のものだ。昨年亡くなられたシュバイツァーっていう博士は、世界中の人から慕われた人でありまするが、子供の時分に友達と相撲を取って、うまいところ投げてやったら、その友達がムクムクっと起き上がって言うのには、俺だってお前みたいに1週間に3度も牛肉食っとったら負けらせんぞって、子供の言い草。なるほど、そうだな、あいつのうち貧乏でろくなもの食っとらんから力がないので負けよう、うちは金持ちでごちそう食べとるから、そんで力があったんで彼投げてやる、すっと俺が勝ったんじゃないな、彼より余計食べた牛肉が勝ったことになる。この世の中に自分のものなんてものは何にもない、みんなお預かりもの。大学を出るとキリスト教の神学をやって牧師さんに、もういっぺん大学を出てお医者さんになる。自分の財産は社会から預かったものだから、社会のために使わない。みんなが幸福に暮らしとるのらいいが、社会に片隅に苦しんでおる人があるのに、使わない金が一とこへ溜まっとるってのは、これは間違いだ。みんなが金持っとるんなら持っとってもいいが、ないところがあって一ところに金が集まっているっていうのは、これは病的だ。ある金をそっちに使ってみんなが幸せになったらいいじゃない。全部財産投げ出して、アフリカへ行って、土人の中へ入って、黒人の中へ入って、 精神的には神の教えで、肉体的には医学で、60年も土人に奉仕をされて、自分のものは何にもない、何もかも社会のもんで、生命への畏敬だ、アリ一匹殺しちゃいかん、蚊帳のみでも殺しちゃいかん、自分のもんじゃねえ、私すべきもんじゃねえ。先年シュバイツ博士の娘さんのエレネとかいう人が来ました。大阪に会があって、私は旧来の方から招待されて、シュバイツ博士の生活のスライドを見せてくれて、話をしてくれ、子供の自分に蚊が止まったから叩いたら、お父さんから、お前はその蚊の命を絶つ権利を誰からもらったかと言われて、蚊を殺す権利がお前にどうしてあるけ、自分のもんじゃないじゃない、自分の命じゃない、自分の命だって殺すわけないから、自分のもんじゃない、この世の中に自分のものなんてものは一つもないのに、自分が勝手なことをするってないからいけない、こう言って叱られたということですが、これはキリスト教的よりもはるかに仏教的で、この世の中に自分のものというものは一人一つもない、何もかもお預かり物、社会から預かったのなら社会のために使わなければいい、困っとる人があるのに黙って預かっとるって手はない、困った方へ使うべきであります。もたいなや祖師は神子の90年と親鸞聖人はおっしゃったが、もったいないって言葉があるでしょ、もったいない、もったいないって、もったいってことは対するなかれ、対するなかれ、自分の体につけるなってことです、自分の体、どんなものでもいただいたら体へつけちゃいけないってことがもったいない、もったいない、もったいなさ、体へつけるなってことはお預かりをいたしますってことです。どうぞお土産持ってきました、差し上げます、もったいない、もったいない、私が一人でいただいてはすみません、私の身につけるものじゃございません、お預かりをいたします、みんなで頂戴いたします、これがもったいない。蓮如上人は縁側に落ちた塵紙をいただかれて、もったいない、仏の御命ない、どんなものでも塵紙一つ、それこそ用事一本、針一本でももたいなや、もたいなや、私すべきものじゃない、これは天下のもので、みんなのために使わなければならんってことがもたいなやっていうことで、もたいなさ、日本にはいい言葉がございます、何をいただいてももったいない、私のものにしません、お預かりをします、そういう気持ちが本当に法の分かった人でなければならんということで、子供でもそう、我が子だから、我が子だから思うようにしてやろう、年を取ったら寄りかかってやろう、我が子の世話にならんなら、我が子だから一つ可愛がって育ててやらんな、よその子はどうでもいい、我が子とよその子と区別して、我が子だから我が子だから、そして甘やかして育てて、そして自分から離れんようにと思って、親は心配しますけれど、子供と親とはこれ別物なんだから、そんなに子供をいつまでも捕まえとろうなんて、そんな勝手にはいけません、自分の体さえ思うようにならんじゃない、自分の体さえ思うようにならずに腰が曲がったり神経痛で痛かったりシワができたりするのに、子供だけは掴んどるんだ、そんなことは勝手なことだよ、この世の中に自分のものと言えるものは何にもないのである、我が子なり我が財なり年寄りして凡夫は苦しみ悩む、苦しみ悩む、これをなくせまいと思って皆苦しみ悩むのでありますが、自分というものさえすでにないのだから、一体誰の子ですか、我が子だぞと言えますか、誰の財ぞ、私の財産だなぞと言えますか、 悟りを開くならば、一切がすなわち一であり、一がすなわち一切であり、社会の皆様の幸福が私の幸福なのだから、皆様の幸せのために、世の中の幸福のために、そして私はもっと立派な人間にならなければなら、上愚菩提下家修行と菩提心を起こして日々修行をしていくところに、私どもの生きがいというものがなければ、その生きがいがあるというと、人生が短くって毎日が楽しくって仕方がないのでありますが、その目的がないと毎日が退屈なことでござる。今日は何を食うたらいいだろう、今日はどこへ遊びに行ったらいいだろう、どこかに面白い音楽会ないかしら、どこかに芝居ないかしら、あの芝居をもう三度見たから面白くないの、そんな人生は長いだろうと思うのでござりまするね。自分のすることを喜んでくれる人がこの世の中に一人でもあるっていうことが生きがい、そういう人が多ければ多いほど私どもは生きがいがあるというものでございます。こんにちは、そこまで。